はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、先週先々週に引き続きましてですね、オールディーズファンの間で話題沸騰のレーベル、オールデイズレコードの特集ボリューム3をお送りしてみたいと思います。今回はビートルズ目線からのブラックミュージックを中心とした選曲でお送りいたします。また今回もですね、ゲストにオールデイズレコードのライナーノーツを多数執筆されていらっしゃいます音楽評論家の上柴徹さんをお招きし、オールディーズの魅力に迫っていきたいと思いますので、30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
本編に入る前にですね、2017年12月6日に発売となりました私竹迫凛太郎のニューアルバムユニオンより、ユニオンジャックの下でをお聴きください。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はオールデイズレコーズ特集のボリューム3ということで、ビートルズ目線のブラックミュージック編をお送りしてみたいと思います。でまた、今週もゲストに上柴徹さんをお招きしております。上柴さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、しつこく出てまいります。
よろしくお願いします。
お便りいただいてますね。ちょっとこれ見てみましょうか。
そっちからいきますか。
はい、はいはい、それでは元気ネームガラケーオンリーさんからいただいております、はい、先生こんばんは、
はい、
いつも楽しく聞いています、
はい、
今回はオールデイズ特集ですね、うん、オールデイズの少し興味があるのですが、だいたいいつ頃のどういったものをオールデイズというのでしょうか、うん、ブラックミュージックのイメージが強いのですが、うん、白人音楽もオールデイズになるのでしょうか、うん、教えてください。
オールデイズの定義というのは上柴さん、
まあ、今あのアイズレブラダーですね、はい、もうこのツイスタンシャウト もこれも大オールデイズ、
はい
ね、
うん、
でも R&B グループですからね、
はいはい、
関係ないんですよ、
うん、
どんな、例えばこれラテンでも何でもオールデイズですよ、うん、ヒットしたらね、
ビートルズ以前を指すんですかね。
まあ、基本的には僕らがオールデイズ、昔ね、オールデイズバッドグッデイズというね、タイトルの編集版が出たんです。いっぱい出た、はいはい、これ出たのが60年代の前半なんですよ。その時にすでにそういうタイトルを使ってた、ね、でオールデイズバッドグッデイズというヒット曲もありました、タイトルの曲もありましたね。でもそれどんな曲入ってたかでいうと、そのヒット曲を集めたもの、うん、でもそんなに昔のんじゃないです、もう50年代後半ぐらいから、そのつい数年前のものも、はい、いわゆる、まあ、ちょっと前の曲やけどええから聴きましょうねということでね、
はいはいはい、
やってたわけ。それはずっとこう来て、70年代入ってから日本では、まあ、オールデイズバッドグッデイズみたいな編集版ね、
はい、
今のあれでいうとコンピレーション、
うん、
当時のあれでいうとオムニバス、
うん、
ね、これがたくさん各社から出るようになりました、
はい、
それも集めました。そこでまあ僕らも勉強するようになった、
はいはいはい、
学生時代からもその聞いてましたからね、
はいはい、
でもそれがずっとこうそのまま今も続いてるというね、
うん、
オールデイズ。でもよう考えたら、うん、今の時代言うたら80年代もあれオールデイズなんですよ。
そうですよね。
でもオールデイズは言わんでしょ。
言わないですね。
なんで80年代 80s ポップスというね、
ですね、ですね、
なんでなんやと、
なんでなんで
これおかしいじゃないかと前から思ってるん
です。
70、90年代だってもう25年以上前です。
ですね。
ね。
うん、
オールデイズ言わないですよね。
ですね。
うん、で洋楽に対して言いますよね。
そうですね。
邦楽で例えば美空ひばりオールデイズとは言えへんでしょ。
言わないですね。
ね。
うん、
不思議なもんですわ。
ね、
あ、なんか日本でのオールデイズという言い方がちょっと独特なもんがあると、うんうんうん、ニュアンスを含んでるように思うんですね。
そうですね。
これ難しいですよ。これちゃんと答えられる人はなかなかいないと思います。
ああ、そうですか。
私もまだ中途半端ですけど。
わかりました。
わかりました。
なんとなく、ね、
なんとなく雰囲気でね。
雰囲気は掴んで。
だから人種ここに関係ないということですわ。
あ、なるほど、
ね。まあアメリカでヒットしたのが、うん、まあオールデイズで言うならば、はい、アメリカもいろんな国からのヒットがありますから。
はい。
まあ、向こうでヒットしたものはまあオールデイズ言おうかなというふうなぐらいの甘いところでいいんじゃないかという気がするんですよね。
分かっていただけましたでしょうかね、はい、その方ね、
そうですね、
難しいんだと、
ね、難しいです、
答えはないんですね、
はい、ということで、はい、お便りありがとうございました。
今回ね一発目はアイズレイブラザーズのね、うん、ツイスターでした。まあこれどっちかというと、まあ、ビートルズ版の方がもう今や有名なんかなって気がするんですけど、
ビートルズで初めて有名だったんでしょう、
ね、ですよね、うんうん、なわけなんですけれども、はい、これはこのオリジナルではどうなんですかね、あのなかなかオリジナルの形でリリースされるっていうのは CD では
まあまあいいでしょうね。あのコンプレーションっていうね、あのちょっとかっこいい言葉でコンプレーション僕はオムニバスね、はいはいはい、ではいろいろまあ出てますけどね、うんうん、でまあ彼らはねアイズレイはもうそのこの時代と60年代初期と、もう70年以降全然違いますからね、まあ別のアイズレイみたいな感じがするんですけどもね、まあ R&B の、ねはい、典型的なグループでした
ですね、はい、まあそんな感じですけど、ビートルズがだからカバーすることによって有名になったのがいっぱいありますね。
そう、ビートルズのおかげなんです ね。それで皆さんが食べていけるようになったんです
そうですね、うん、次なんか究極やと思うんですけども、ドクターフィールグッド&ジインターンズです ね、ミスタームーン
ライト、すごいあのあれですか、まあ、これあの、チーム名で実体ないですよね、
そうです
ね、ブルースマンの人が、まあ、こういう名前でやってるということでしょう ね。
ウィリー・リーピアノ・レッド・ペリーマンですかね。
そうそう、ピアノ・レッドさんですね。50年代からヒット曲をやってる人ですけどね、うん、まあ、こういう名前でなんか今時風という、今時じゃない、まあ、その当時のね、ドクター・フィールグッドというのは、まあ、こういうあのタイトルもありますからね、あの曲のね、アレサ・フランクに、ね、やってたりするんで、これななんこれすごいぴったりじゃないですか、自分自身に ね、
そうですね、ドクター竹坂さんの時インターンやりましょうか、
いいね、
やりましょうか、じゃあ、 まあ次はねそれを聞いていただきたいんですが、1962年のこれそうですね、ドクターフィールグッドっていう曲の B 面ですね、
B 面をかける、
で同年のアルバムドクターフィールグッド&ジインターンズにも収録されて、
あんまり大ヒットないんですよ、2曲だけでチャートの60か80とかそんなしかないんで、
ですね、はい、その彼らのミスタームーンライトをお聞きください、はい、ドクターフィールグッド&ジインターンズでミスタームーンライトをお聞きいただきました。
まあこれを知ってる、なかなかね、まあ当時は全然知りませんよ、もちろん ね、ビートルズの曲やと思ってる人がほとんどじゃなかったかな、
でしょうね、B 面らしいですね、これ
まあビートルズよくこれを見つけてきたなと
です ね、
まあよう勉強しとったんちゃいますかね、
そうですね、次なんかもまさにそれやと思うんですけれども、これはすごいですよね、
ジョージ・ハリソンがどっか見つけてきたんやろなと思ったよね、
なんかねウィキペディアを見たら、アメリカになんかツアーで行った時にコータレコードに入ってて、
ヒットしてないでしょ、
LP で買ってね、でずっと気に入ってたらしい、ね、っていうのが
書いてオムニバスかな、なんかね、いやでもこれヒットした記憶ないよね、
マニアックなとこ選びますよね、
これもジョージ・ハリソンの放題がねセット・オン・ユーでしょ、
そうです、そうです、
前切ってんねん ね、
そ、
ね、そうおかしいんちゃうかと思う、意味分からへんやん
ですね、
何をセットを言うやねんとね
ほんまそうですね、じゃあ次はそれをね聞いていただきたいと思うんですけど、はい、1962年のアルバムジェームス・レイに収録されているナンバーで、後にジョージ・ハリソンがカバーして全米1位全英2位の大ヒットを記録したナンバーでございます、ジェームス・レイで I've got my mind set on you part 1 and 2をお聞きください、はい、ジェームス・レイで I've got my mind set on you part 1 and 2をお聞きいただきました、
どこがパート2か分からない、
分かりませんね、分かりません
一緒になってんちゃうかなって
ね、 ですね、
まあこれをジョージ・ハリソンはね、80年代に取り上げた、
取り上げたんですね、すごいことをしますね、でまたそれが全米1位ってね、でも実際むちゃくちゃ良かったですからね、あのカバーは、
ねえ、あの 何で知ったんですか、この曲は、
これの親父がね、小学生の頃よくかけてたんですよ、
お父さんが小学生の
頃違う、私が私
それはっきり言わない、
そうかけてて、
はいはい、
すごい好きでしたね、
かけてて、って CD かなその時は、
いやカセットでした、
カセット、
要はカセットを買ってはったんですよ、
買う、
あの
録音するんじゃなくて、
カセットを買って来て
た、
そしたら車でそのままかけれるじゃないですか、
で女の子乗せてよく、いやそんなことそんな若者やないで、
というやつでしたね、はい、でした、なので、まあ、すごい思い入れもあるんですけどね、ジョージ版は、まあそんな感じにな
る、次もジョージ関連ですか、
そうですね、次もジョージ、
ビートル言いながらジョージに特化してますよ ね、
すね、今回全然ポールの影がないですね、
ポールどこ行ったの、自分ポールでしょ、あなた自分
が、そうですね、ポール系のがあんまなかったんですよね、
なんでやろうね、
なんででしょうね、はい、まあ、次はですね、ガールグループ、黒人ガールグループですね、
はい、
ザ・
シフォンズ
4人組です。
4人組ですね、
はい、大好きなんです。
あ、
大好きです。全部集めました。
あ、そうですか。で、全米1位の大ヒットを記録したナンバーでね、ジョージが盗作問題で訴えられたというやつなんですけども、
負けましたね。
負けたというね、うん、確かによう似てますけど、でもなんかね、まあ、どうなんかなという気もしますけどね、まあ、負けたんだからしょうがないという感じはするんですが、He's so fine ですね。で、このアルバムですね、このオリジナルのカラスのアルバムです、
シフォンズですね、
これ1962年のアルバムということなんですけど、はい、このグループはあれですか、その当時リアルタイムで日本では話題になったんですかね。
いや、まあ、生かした彼というタイトルで出てたはずですからね、話題にはなってないでしょ、そんなに。
あ、そうですか。
というかこの時代はまだ私は聞いてないので、リアルタイムじゃない、私リアルタイムはスイートトーキングガイド66年の全米10位までいったヒット曲からですから。
あ、じゃあこういうのをリアルタイムでどうのこうの言ってる人って、やっぱその FN とかああいうのを聞いてるような。
まあ、もちろんそれもね、まあ、全米大ヒットだからラジオでもかかってたと思いますよ、日本でちゃんと出てたんでね。
そうですか、
はい、ヒットはしてないと思います。はい、
そんな、まあ一応ジョージ絡みのね曲ということで、最後はこれを聴いていただきたいと思います。1963年ですね、これ1963年にシフォンズがリリースして全米1となったナンバー、シフォンズで He's So Fine をお聴きください。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでオールデイズレコーズ特集ボリューム3、ビートルズ目線のブラックミュージック編はこれにてお開きでございます。次回はですね、いよいよラストでございます。オールデイズレコーズ特集ボリューム4、ブリティッシュポップス編をお送りしてみたいと思いますので、楽しみにしていてでください。また、来週もですね、ゲストに上柴田徹さんをお招きして、そのオールディーズの魅力にね迫りたいと思いますので、どうぞお聞き逃しなく。というわけで、今日は、この辺でお別れしましょう。最後は、私のニューアルバムユニオンよりいつまでも聴きながら、さよならということで、竹迫凛太郎と、
はい、上柴田徹、
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん、いよいよ1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。